違う人に出したいんですけど、ぶち上げて言えばですね、まあ、なんとなくね、去年の後半ぐらいからいけるかなとか思ってたんですけど、正直言うと。というか、まあ、新書大賞って賞はよく知っていて、まあ、とても僕も割に好きな本が選ばれていたし、まあ、とってもいいんですね。なぜかというと、これは先ほども紹介あったように、まあ、出版に関係している人たちに選んでいただいていて、やっぱり本を読むっていうことの、なんていうか、意味とか楽しさとか、そういうものをこう熟知している人たちに選んでいただいている、まあ、そういう意味でとても、まあ、嬉しいなというふうに思って、まあ、今日、まあ、光栄だなと思っているところです。で、今日はまあまあ、せっかくいらしていただいたんで、多少ご教養の糧になるような話もしようと思うんですけれども、まあ、その前にちょっとだけ、私にとっての橋爪さんっていう話を少しだけしとこうかなと思います。まあ、今回ね、こうやってうまく多くの読者の方々に迎え入れていただいて、まあ、自分自身もね、とっても本当前書きにも書きましたけれども、非常にうまくいったなっていうか、まあ、やっててものすごく楽しいんですね。で、それをまた直しててもものすごく楽しい。でも、これはこんなに楽しく対談できたことあんまりなくて、まあ、対談っていうのはまあ、僕は対談の直しっていうのが嫌いで、恥ずかしくてしょうがないんですよ、自分で喋ったことを読むのがね。だからすごく嫌だったんですけど、これに関しては自分で読むのが楽しくて、もう何て言うんですかね、まあ、本当にもう自分でこう面白い、あるいはちょっと笑っちゃったとかね、そうやってすごく楽しかったんですね。で、それはいろんな理由があるんですけど、一つはね、やっぱり私と橋爪さんも30年ぐらいのですね、お付き合いで、で、やっぱり私は橋爪さんのことを、まあ、自分なりによく分かってるつもりだし、そして、まあ、やっぱり非常に尊敬できるというか、私にとってはね、先生っていうのは2人いてですね、社会学ってことに関して言うと。一人は皆さん知ってる方も多いかもしれないけど、まあ、三田宗介さんなんですけど、その次は橋爪さんなんですね。で、三田さんと私大体20歳違ってて、橋爪さんそのちょうど間ぐらいの年齢で、やっぱり僕らが若い頃ですね、まあ、自分でつくづく思いますけど、橋爪さんがいるからやれたっていうところがあるんですね。橋爪さんはこう人間的にも学者としても、完璧な鏡でしてね、橋爪さん、例えばですね、なんか一緒に研究会もずっとやってるんですけど、橋爪さんをきっちりとですね、研究の準備をされてきて発表したり、あるいは出席者が少ない時も必ず来てやって、そうするともう他の人がですね、とても怠けてなんかいられないんですね。だからやっぱり橋爪さんのおかげでやってくれたし、またすごく研究に関して率直な方で、なんていうんですかね、仲が良くなったから手を抜くなんてことは全くなくてですね、ズバズバと批判もされます。で、そうやって中で橋爪さんのこう考え方もだんだん分かってきましたし、そうやってこうお互い、なんて言いますかね、こう、ある意味では手の内を知り尽くしている中で、だから普通の対談と違って、なんて言うんですかね、こう相手の様子みたいなことがあったわけじゃなくてですね、いきなり試合を開始して、やっていくっていうようなことが、まあ、できたんですね。で、まあ僕もこの剛速球を投げれば橋爪さんは、必ず降ってくるとかね、その確かに降ってきて、まあ、きっちりと反撃返すみたいな、そういうこう、なんていうか、真剣勝負みたいなことが、まあ、非常にうまくいったのが今回の対談だと思うんですね。それからテーマもね、僕は一度橋爪さんとやるんだったらキリスト教のテーマが一番面白いんじゃないかっていうふうに前から思ってたんですね。で、橋爪さんの方からもキリスト教についてやりましょうみたいな話があって、そして今回非常にうまくいったっていうのが、まあ大体の流れなんですけれども、橋爪さんなんかちょっと最初話すことありますか、それともいきなり真面目な話いきますか。
いきなり真面目な話でも別にいいんですけども、いつもあんまり大沢さんとなんか話すときには準備とかないので、今日も、テーマ何でしたかねとか聞いたら、あれ日本人とキリスト教だったんじゃないですかとか言って、あ、じゃあそれで行こうみたいな。それで、流れはどうしましょうっていうので、大沢さんが仕切ればいいんじゃないのって言って、それで打ち合わせ終わりで。ですから、まあ、 そういう状態で臨んでいるんですけれども、仕切りを任せたら、なんか最初の方に、どうやって CS とかなんかそういうことをちょっと、話すとかおっしゃってる、それはやめてほしいって頼んだんですけど、まあ、そこちょっとついてしまいました。
もっといろいろなことあるんですけど、毎日ぐらいに。
はい。大沢さんも言ってたけども、まあ、心安いし友人なんですけども、対談というのは格闘技みたいなものだから一応危険なんですね。受け損なうと怪我しちゃうし、っていうのがあって、大沢さんは多少手加減したのかよくわかんないけども、それなりに危ない球がいろいろ飛んできてですね、相当緊張しながらやってるんですけども、緊張というか集中しながらやってるんですけど、非常に楽しいことだったと思います。っていうことで、じゃあ、
まあ、その皆さん、ね、せっかく来ていただいたんで、まあ少しためになったみたいなことで書いていただきたいっていうことを、まあ、一般にいつも思ってるので、少し真面目なっていうか勉強になるような話をしようと思います。それで今日はキリスト、そこの本の中ではどっちかというとこうキリスト教ってものの一般的な理解、あるいはキリスト教というのは近代社会に対してどういう意味を持ったかみたいなことをですね、主なテーマとして語っているんですね。でこの間いらしていただいた方もいるかもしれないんですけど、ちょうど2週間ぐらい前に東京工業大学の橋爪さんのところでやっぱりシンポジウムをやって、まあ、その時はどっちかっていうとやっぱりキリスト教の本来のキリスト教どういうものかってことと、日本キリスト教の近代みたいなことがね、わりかしテーマになったので、今日は日本社会、あるいは日本文化、あるいは日本人とキリスト教みたいなことを一つ のテーマとして話そうと思うんですね。で、っていうのは、まあ、本の前書きにも書きましたけど、本当にそうなんですが、おそらく世界中でですね、まあ、これは別に悪いことじゃないんで、倫理的に悪いわけじゃないんですけど、とにかく日本人はキリスト教の理解をしてない度合いというのはね、比較的大きな国の中ではですね、まあ、明らかに世界一なんですね。まあ、とすると、まあ、そういう中でですね、やっぱりもちろんキリスト教徒じゃなきゃいけないとか、キリスト教徒の偉いわけでも何でもないんですけども、やっぱりキリスト教について知らないというのはね、特に非常にこう不便なんですよ、いろんな意味でね。新書にも書きましたけど、現代社会の中で我々がやっていることのほとんどが、まあ、無意識の場合が多いんですが、ほとんどのことがキリスト教というものをこうベースに、前提に作られているんですね。で、あるいは僕なんかはこう社会学という学問をやったり、哲学みたいなことをやる。で、そういうものも西洋の哲学の 99% はですね、キリスト教を前提にしてるんですね。キリスト教に対して反対する場合も前提にしています。ですからキリスト教についてあまりにも知らないと本当にこう基本的なことがわからなくなってしまうんですね。で、そういう意味でその日本人がキリスト教についてあまりにも知らないということがですね、非常にちょっと困ったことだなみたいなこともあって、なんて言いますかね、今更聞けないキリスト教みたいなところを送ってね、対談をしたわけですけれども、じゃあまずこんなことからお話しましょうかね。本ではですね、まあ、今ちょっと言いましたけれども、まあ、西洋です、広い意味でいくと、まあ、近代社会というのはまあ西洋化するということなんですよね。まあ、西洋がまあデファクトスタンダードになる、まあ、今風の言い方をするとね、そういうのがまあ近代化であって、そしてさらに今日ではグローバル化でもあるわけです。で、そういうことを考えたときにですね、さっき言った日本人はほとんどキリスト教について知らないままにこうなってしまっているわけですけど、一つ、まあ、なんて言いますかね、こう社会学的疑問ということで申しますと、皆さんもよく知っているように、西洋社会じゃないところで比較的近代化が順調にいった一番の国は日本なんですよね。まあ、今いろいろ苦戦はしてますけれども、しかし、非常に長い間ですね、西洋社会以外で近代社会って言ったら日本しかないよねみたいなことを言われてた時期が結構あります。今はまあそうでもないですけど。で、もし近代化ってものがキリスト教文明ってものを前提にしてですね、起きていたんだとすれば、なぜこれほどまでにキリスト教に縁のないですね、日本が、言ってみれば、 近代化の優等生みたいなことになったんですよね、ある時期まで。これは一見、近代化は西洋化であり、西洋のベースにはキリスト教があってみたいな、一番こう基本的なね、スタンダードな理解からすると、最もキリスト教と縁のなかった日本が最初に近代化に成功してしまうっていうのは、ある意味で、逆説というかおかしいんじゃないかっていうふうに、まあ、なるわけですけれども、まあ、この辺をどう考えるかみたいなところが、ちょっといきなり学問っぽいですけども、その辺から入っていこうかなと思うんですけど、どうですか、清水さん、そのご意見を。僕は聞けばいいから楽なんですよね。
まあ、いろいろに考えられるわけですけど、頭の中に最初に浮かんできたことを言えばね、戦国時代っていうのを経験していることがとても大事なんじゃないかと。戦国時代っていうのは大名と言われるけど、王様みたいな人が出てきて、で誰が本当の覇者になるかっていうことがよくわからない状態だったんで、戦争をするしかなくて、でなかなか決着しないと。中国みたいに真っ平らではないので、地域社会がいくつもあるわけですね。ですから統一するっていう必然性がなかなかないし、細長いからごちゃごちゃしてて100年ぐらいかかったんですよ。でそこへちょうど鉄砲が入ってきたと。それで統一したんですけれども、で江戸時代っていうのはそのアンチテーゼで戦争がない時代なんですけど、戦争がないけども戦争っていうことを日本人は理解していたんです。でしかもその大砲とか銃っていうものがあって、それがあると、やられちゃうっていうことを理解してたんですね。で江戸時代の終わりの時にみんなが考えたことは、300年間戦争がなかったんだけど、比べてみたら銃はもう全く技術革新されてて、これはどうしようもないと。大砲もすごいことになっていて、軍艦もすごいことになっていて、このままでは占領されるに決まってるっていう、そういう意識が生まれた。で近代化の原動力っていうのは安全保障から来てるわけです。不思議なキリスト教にも書きましたけど、キリスト教というか、ユダヤ教ですね、ユダヤ教のもとに人々が結束した理由っていうのは、危ないから、安全を保障しなくちゃいけないから、自分たちの社会の団結と独立を守るためにはもう一神教しかないからって、こういう考え方で、その余韻がずっとキリスト教の中にもあったわけですけど、そこがちょうどシンクロしてね、なんていうか、向こうは列強でみんな武装した独立国家ですから、私たちに残された道はそれしかないっていうふうに直感的に思った。これが近代化がうまくいった理由じゃないか。インドとか中国は、そういう感覚はないことないんですけど、しばしば分裂したり占領されたり、それでもなんとかなってきたって、もっとしたたかな国ですから。日本は一度も負けたことがないので、占領されたら大変とか、産だから思っちゃったんですね。
本当はだからそれもまたいろいろ比較してみるとね、面白いんですよね。今中国とインドの例が出てきたんですけども、そのまた中国とインドがまた非常に対照的な状況にあるの でそれにさらに日本っていうのを考えていくと、どういうことになるのかな。例えば普通に考えると、これはちょっとこの間の執刀講台の時もちょっと僕話したんで、聞いた方いらっしゃるかもしれませんけど、例えばね、もちろん一神教ってものの伝統が出てくるのはユダヤ教とキリスト教とイスラム教ですから、ユーラシア大陸の、東半分は一応あんまり一神教と関係ないんですよね。でもで日本はご存知のように、広い意味での中国の文明圏の辺境、前々回の、新書大賞は内田達さんの辺境日本とか辺境についてやったやつですね。その周りの辺境って何に対して辺境かっていうと、基本は中華文明に対して辺境って意味ですよね、元を正せばね。ですから日本は中華文明のしかも中心じゃなくて全くの辺境にあったわけです。でその中国ってものを例えば一つの補助線としてね、考えてみると、中国ももちろん一神教じゃないから、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教とは関係ないのが基本的な文明の伝統になってるんですけど、しかし 中華文明っていうのを見るとね、やはり日本よりは明らかにね、今なんて言いますかね、客観的に見るとキリスト教神話性が高いっていうか、そういう感じがするんですね。例えばどういうことかっていうと、例えば中国にあって日本にないもののですね、特に日本は中国の文明をいろいろ導入したっていうし、まあ、事実そうなんだけれども、なんか不思議な導入の仕方をしてるんですね。つまりそのいろいろ導入してるんだけど、一番重要なものは導入しないで導入するみたいな、あの導入の仕方をしてると思うんですよ。一番重要なもの、例えば何かっていうと、例えば天ですよね。天っていうね、天皇って言葉はあの使っているんだけれども、天っていう概念は日本にはないんですね。だから天皇と独立に天はないんですよ。でも中華には必ず皇帝とは別に天があるんですよね。天命によって皇帝は中華帝国の、まあ、天使になっているわけです。で、天っていう概念を例えば補助線にしてみるとね、やっぱり天は一個なんですよね。やっぱりちょっと一神教に似てなくはないところがあるわけです。そういう点で言うとね、中国中華文明はもちろん全くそのユダヤ教とは関係ないところから出てきているんだけれども、しかし客観的に見れば、まあ、日本よりははるかにですね、あの一神教由来の文明にですね、接続しやすい側面を持っていて、まあ、現在確かにそういう感じはなきにしもあらずの状況になってはいるんですけれども、しかし、まあ、現在中国はある意味で世界で一番好調な国になっていますけれども、しかし、まあ、100年200年ぐらいのスパンで、まあ、150年ぐらいのスパンで見た場合には出遅れたなみたいな感じがあってですね、その辺もちょっと不思議に思うわけです。つまり日本の方が明らかに一神教とは全く無関係なので、しかし中国はユダヤ教とは関係ないけれども、一神教に神話性の高い文明というものをもともと持っていた。しかし西洋由来のですね、近代社会ってものの基本的なフォーマットを受け入れるのに日本よりは若干苦労して、現在でも何て言いますかね、こう市場経済という点では非常に見事にやってますけど、まあ、政治のシステムとかね、あるいは文化とかっていう点では日本よりは非西洋的じゃないかって見られているんじゃないかと思うんですが、この辺のこう矛盾って言いますかね、中国と日本というふうに比べた場合に、本来だったら中国の方がもっと早く西洋化してもよかったんじゃないかなみたいに思うわけですけど、その辺は橋爪さんお考えいかがですかね。
まあ、インドと中国と日本って比べた場合に、インドと中国は近代化で出遅れたわけなんですけれど、その理由を考えてみると、人間としてのプライドっていうのが中国とインドにあったからだと思うわけです。まあ、日本人にもプライドはあるんですけど、それちょっと置いといて、で中国のプライドっていうのは中国が中心でそこに一番いいものが集まっているっていう信念なんですね。ですから外から何かを取り入れるってことは中国が一番じゃないっていう意味になるので、非常な心理的抵抗があって、それを乗り越えなければならない。でそれにすごく時間がかかるわけです。で、まあ、細かい話はもちろん短い時間だから抜かしますけれども、それの折り合いをつけるのにやっぱり100年ぐらいかかっちゃうんですね。で日本の場合は歴史的に見て、自分たちの社会や文化、日常生活を作っている表層といいますか、使っているものっていうのは大抵外来のもので、いろんな経緯で取り入れて、いろんな経緯で馴染んでいて、その由来もわからなくなっちゃったみたいな形で堆積しているんですね。で、必ずしもシステマティックでない。だからそのパーツを取り替えて部分的に何かを輸入するっていうことはやればできるし、その方がみんなに都合が良ければその方がいいじゃないかっていうふうに思うことができるので、そういうことがよくできる人が働き者だし人間として立派っていうふうにプライドを失わなくて済むので、そういうことがとてもやりやすい。でその頭の切り替えに5年10年20年っていうそれぐらいの時間で済むんですね。で幕末の時の頭の切り替えの時間っていうのはそれぐらいで 世代をまたがなくても同一人物の中でそういう頭の切り替えが起こってるわけです。これがその何ていうか近代化にかかる時間、それから近代化がスムースかどうかっていうことの問題だと思うんですけど、こういうそのでも表層のアイテムっていうのを導入してそれらしくするっていうことと、心底その文明が分かってるってこととはあんまり関係ありませんから、本物かどうかっていうのがいつでもこう疑問を付されるっていう、そういうことになるんですね。
全くそうですよね。だからそれはさっき言ったキリスト教を本当は分かってないと世界一みたいな話と実は絡んできちゃうんですよね。ちょっとまず前半のおっしゃったことをちょっとコメントしておくと、こう思うんですね。まずね、2つ日本がキリスト教近代ってことの関係で考えたときに結果的に有利になった理由は、一つは橋本さんが言ったそのプライドってことを、別の言葉で言うと日本はさっき言ったように辺境なんですよね。ですからもともと辺境なんです。だからそのどっかに別のところに外に理想的な基準があるわけですよね。その基準をちょっと置き換えればいいわけなんですよね。その中国から西洋に置き換えればいいわけです。もともとしかもさっき言ったようになってますが、一応こう中華文明を模倣するっていう感じなんだけど、正直本当に心底からそれと同じになろうっていう気概でやってるわけでもないとかちょっとあるんで、それが悪い意味で必ずしもないんですけど、でももともとそんなに本当に中国化してるわけでもないのでね、割に簡単に切り替えられてしまうんですよ。それが一点。もう一つはね、キリスト教っていうのは一神教なんだけれども、本の中でも何度も書いたように、ちょっと独特の一神教というか、つまりユダヤ教があって、なんて言いますかね、こうユダヤ教をある意味でなんて言いますかね、否定するというか乗り越えるものとして出てきてるんですよね。だから例えばね、その世界のスタンダードが何らかの理由でイスラム教であったりとかですね、ユダヤ教であったとするんですよ。日本はね、かえって非常に難しかったと思います。すぐに近代化するっていうのは。だけどキリスト教は一神教なんだけれども、ユダヤ教っていうとりあえずそのなんていうか立法を中心としたですね、その立法と法律ですね、法を中心とした一神教ってものをこう否定するっていう形で出てきた一神教なんですね。そうするとキリスト教化するのはある意味で一見簡単なんですよ。一見ですよ。つまり例えばそのイスラム教のようになるっていうことはそれは大変なことです。イスラム法の通りに生きなきゃいけないし、一日に何回か礼拝するとか食事の習慣とかもみんな変えなくちゃいけない。でもキリスト教になるっていうことはですね、そういうこと必要ないんですよね。あれはキリスト教的な文明を受け入れるってことはね。ですからそういう意味でね、一見こう模倣するのが非常に簡単だったってことはあると思うんですね、日本人にとってはね。そのでただ橋本さんがちょっと言ったように、その表面的によく似たものになるっていうことと心底から同じになるってことは非常に違うのですね。もちろん同じにならなきゃいけないってことはないんだけれども、なんて言えばいいかな、時々ですね、そうだな、じゃあちょっと僕なんかのこう仕事というか業界に近いことから言うとね、例えば僕なんか社会学とか社会思想とか哲学とかってやってるんですよ。でさっき言ったように一見キリスト教と全く関係のない哲学者、あるいはキリスト教について明示的に何も語ってない哲学者でも明らかにキリスト教を前提にものを話してるんですよね。例えば前回 の, シンポジウム東工大でやった時に大貫隆さんがちょっと言ってましたけど、ヘーゲルの弁証法っていうのは三位一体の論理を世俗化してるだけじゃないかみたいな。ヘーゲルはもう近代の哲学者ですから、表向きはそんなにすぐ神様だとかキリストだとか言いませんけれども、しかしその論理の核は三位一体の説ってものをやっぱりある種の形で肝骨だったりして使ってる。あるいはですね、不思議なキリスト教と本の中でカントの話を書いていますけれども、カントの例えば実践理性の提言名法って難しい言葉なんですけど、これはですね、キリストとか神様ってものを出さないでどうやって隣人愛ってものを哲学的に続けるかっていう話だっていうふうに僕は思うんですね。あるいはそうだな、ルソーに一般意志っていう概念があって、これも神様では一応ないんだけど、一般意志っていうのはやっぱり神ってものについてある種のリアリティを持ってる人じゃないとなかなか出てこないんですよね。 じゃないと一般医師なんてものにこう、こう存在感がなかなか、だから出てこない。だから、ルソーで議論するときには、もうあのキリスト教ってものが、なんて言いますかね、あの血となり肉となり当たり前の前提となっている社会的な地盤ってもう前提のものを語ってるっていうことがあります。そうするとそういうものを無視してね、なんか ルソーの議論はどうなんだ、カントの議論はどうなんだ、ヘーゲルが正しいことを言ってるのかっていうことをこう言うのもなんかちょっと滑稽な感じがすることが僕はあるんですよね。その学者同士でさえもですよ。ですから別にヘーゲルとかカントの言うことを別に受け入れることもなんともないけれども、カントについて考えたりそれについて摂取したり受容したりあるいはそれを乗り越えたりっていうことをするときに、その議論のベースに実はキリスト教的なアイデアってものが彼らにとって否定しようにも否定できない形で前提になってしまってるってことをやっぱり理解してからじゃないと、なんていうかな、空想に展開してしまうっていう感じがするんですね。で、現にそういうことがしょっちゅう今でも起きてるっていうふうに僕なんか思うんですけれども、どうですか、清水さん。
日本が近代化してね、ちゃんと近代化した証拠に外国の人と競争をして、日本の方が一番になろうとか思うじゃないですか。で、そういうことができる領域って考えてみるとスポーツ、得て増えてがあるけども競争して一番になることはできなくなる。あと自然科学みたいなやつですね、フィールズ賞とかノーベル賞とか運が良ければもらえないこともない。で、あとビジネスですね、自動車が一番良さそうなのができたりしないこともないんですけど、しかし全体としてなんとなくちょっと地に足がつかない感じがするんですけど、その理由をちょっと考えてみると、私には珍しくちょっと何も話して5分くらいかかりますけど、どうキリスト教ってのは何かっていうと、自分たちはキリスト教を信じているんだっていう確信なんですね。で、ここがユダヤ教やイスラム教と違って、その確信以外に具体的なこういうことをします、ああいうことをしますってね、何にもないんですよ。だから、イデオロギーに非常に近い、イスラム教やユダヤ教はイデオロギーの側面もありますけど、それ以上に法律や具体的な社会の運営のマニュアルみたいなものをがっつり含んでるんですね。中国なんかも同じです。で、キリスト教はそこがないので、で、初めはイデオロギー優位ですから、現実生活っていうものに関心がないという態度をとってたんですけど、途中からモードが変わってきて、現実生活に関心を持つキリスト教徒っていうのが増えてきた。だからビジネスをしたり航海をしたり哲学をしていろいろするわけです。で、キリスト教徒の特徴はそのイデオロギーとそれから現実っていうのが乖離してくるんですね。で、これを世俗化って呼ぶわけですけど、世俗化っていうことが起こるっていうのがキリスト教の非常に重要な特徴です。で、世俗化すると世俗がまたバラバラになっていくんです。政治と経済が分離する、政治と宗教が分離する、法律が分離する、自然科学が分離する、どんどんどんどん世俗の社会がばがらけていって、それに固有のなんていうか制度ができるんですね。例えば郵便っていう制度とか、ビザとパスポートとかですね、19世紀の頃になるといわゆる近代の制度、会計制度とかなんだとかっていうのがみんな出来上がっていって、それはキリスト教のやり方なんだけど、キリスト教のやり方ですとはどこにも書いてない。で、しかも世俗のものですから誰でも使えますよみたいな顔をしてるんですね。で、これにその日本人が飛びつくわけですけど、なんでそういうことができるかというと、日本はもともとその世俗化してるんですね。日本での宗教の地位って非常に周辺的であって、江戸幕府なんてどこが宗教と関係あるか、宗教をコントロールするってことをテーマにしてできた政権で、で、それから東京と大阪が分かれて、東京、江戸は政治をやって、大阪は米相場とかあって市場経済やって、経済と町人と武士は分かれてます。そういう意味で政経分離とか政教分離とかそういうのはもう江戸時代からやっているから、非常に日本人には馴染みに深いものである。だから 日本人がやっていたなんか具体的なやり方をもうちょっとチューンアップして世界バージョンに置き換えていくだけのことなんじゃないかっていうふうに見えるから、さすぐできるんですね。すぐできるけど、その結果どうなるかっていうと、そういうもののつながりがない。例えば元をたどると300年とか500年とかたどると、宗教と哲学、これはもうくっついてるのは明らかですね。政治もくっついている、経済もくっついている、それから道徳とか科学とか、みんないろんなものが根でくっついているので、その世俗の制度が行き詰まった時にずっと戻っていくとですね、ここで組み直したら今度新しいバージョンが作れるっていう、そういう往復運動ができて、そこからオリジナリティっていうのがこう出てくるんですけど、それがねできにくい。学校でそんなこと習わない。あの不思議なキリスト教に書いてあった例ですけど、進化論と広告史観っていうのが日本人の中ではもう全く関係が考えられていないんですね。誰も考えていない、おそらく。だからあのそういう問題になった時に脈絡がなければ、例えば進化論をあの広告史観に合わせるとか、広告史観を進化論に合わせるっていうふうな、そういう発想が取れないんですね。で、日本の例えば政治制度とか経済とか何だとかっていうのは、いろいろこう行き詰まった場合に何にどうやって置き換えればいいかっていうことの発想ができない。これやっぱり近代を使いこなしてないっていう意味で、歴史の問題なんですよね。
なんかあのいろんなものってよくあの、例えばそうだな、もっとその小さなことでもね、あの例えば僕あの昔あの学生時代にあのアルバイトであの家庭教師やったりとかね、塾の講師とかやったりすると、あの同じ問題を教えていても、あのそれがなんていうかな、その同じような点数を取るわけじゃないですね、学生たちが。で、例えばそのこんな感じ、ちょっとあの比喩で言うとね、あのこんな感じよくしたんですよ。その受験生を教えてるね。で、受験生を教えてて、あのよく、まあ、できる人と、まあ、比較的ダメな人とどういう違いが出てくるかっていうと、例えばあの今ちょうど受験の時期ですけど、まあ、受験生にはですね、まあ、試験で出そうな問題を教えるわけですよ、数学なんかね。で、そうするとあまり出来の良くない人は、先生が教えてくれたのとは全く違う問題が出ましたと、全然役立ちませんみたいなこと言われるんで、同じ試験を受けてきた出来のいい学生は、先生が予想したような問題が出ましたっていうわけ。どうしてそういう違いが出るかっていうと、そのつまり問題っていうのは、その例題を出すわけだけど、その例題に基本的な、なんていうか、精神っていうか考え方の基本があるわけね。その基本が分かった人は、ちょっと違う問題が出てもそれは同じもんだっていうことが分かるわけですよ。いくらでも応用が効くわけですよ。で、それに類することのもっと大規模なことがですね、その日本の西洋化の中で起きているような気がするんですよ。つまり個々の例題が与えられているので、あのドイツ風にちょっとあの憲法を作ってみようとかですね、議会はこんな風にやってみようとか、二大政党じゃなくて多数制度の方がちょっと似てるからみたいなことで真似してみるとか、いろんなことやって一応例題と同じようにやるんだけど、実はその例題がそうなることのもとにはですね、基本的なあのアイデアっていうか、あのスピリットがあるんですよね。で、それはどこにも例題には書いてないので、もう一つわからないままできちゃってるんです。だから状況がちょっと変わると対応できないみたいなことになっていくっていうのが、まあ日本の近代の、まあ、別にそれがまあそうですね、ちょっとこう悲劇というかな、そういうことに、まあ、なってしまったんでしょうね。そういうあの感じがします。で、しかもね、あのちょっと橋爪さん先ほど言ったように、キリスト教の難しいところはですね、非常にうまいことをおっしゃったと思うんですけれども、その世俗化っていう現象がですね、ある意味でキリスト教にしか起きない、ある意味で。つまりどういうことかって、普通はですね、世俗化するってことは宗教を否定することなんですよね。もうイスラム法にこだわらずに生きることだとか、そういうようなことになって、でキリスト教の場合もそうだと思ったら大間違いでですね、キリスト教はね、むしろ世俗化してるときに本人たちでさえも意識しない状態でですね、キリスト教の影響を受けているわけです。つまり、キリスト教の不思議なところはこういうことだと思うんですよ。つまり、キリスト教文明の中にいる人たちもですね、だんだん世俗化してきてですね、その、キリスト教の影響力が下がってきましたねって思ってるんですよ。でも客観的に見ると、そうじゃない。 例えば先ほど進化論の例を出しましたね。よく進化論の例だと、よくアメリカにはその福音派みたいな人たちがいて、進化論じゃなくて聖書を文字通りに生きている人がいるとかって言って、で、僕らはそういう人たちが宗教的な人たち で、進化論を唱えている人がキリスト教から離脱した世俗的な人たちだみたいに思うんだけれども、そうじゃないんです。いいですか、そこが重要なところですよ。つまりその例えばね、本にも書きましたけれども、その対談でもちょっと言ってますけれども、僕がね、アメリカはやっぱりどっかすごくキリスト教的な社会だってすごく思うのはですね、福音派の人たちが残ってるからそう思うのではなくてですよ、福音派の人たちを批判するむしろ科学者ですよね、自然科学者が何としてでも福音派の人たちをに対して反論してですね、進化論ってものの一貫性を保つためにですね、こうなんていうか世界観として進化論をこう解いていくっていう、そのスタイルですよね。で、進化論を解いてる人はもちろん聖書と違うことを言ってるわけだから、本人としてはもう自分はクリスチャンではないんだと思ってるかもしれないけど、その進化論ってものに対して持っているその態度ですよね。進化論ってものをこうの一貫性ってものにこだわるその態度自体がですね、むしろキリスト教的というか一神教的な側面を持っている、そういうところが不思議なところ、つまりキリスト教の不思議なところなんですね。あるいはもう一つ例出すとね、これは最近ちょっと出した本にもちょっと最近岩波新書で311と関連付けて書いた本のちょっと終わりの方でも書いたんですけれども、まあ、久しぶりにですね、いろいろ理由があって学生時代に資本論という本を丁寧に読んだことがありますが、ちょっと久しぶりにその資本論という本をちょっと珍しく何十年ぶりかに引用したりして書いた。でその時につくづく思うのはね、資本論という本はいっぱいですね、神学的というか宗教的な比喩にあふれてるんですよ。でこれはね、ちょっとこうなんていうか文章の起点を聞かせるためにそう書いてるってだけじゃなくて、資本主義とか資本という現象自体がですね、ある意味で、ね、本当に神学的に動いてるわけですよ。つまりね、資本なんていうのはこれほど世俗的な現象はないんですよ。しかしその動き自体を抽象的にこう描いてみると、それはまるで本当にまあなんていうか、例えばキリストの三位一体の比喩なんかしょっちゅう出てくるわけですよ。本当に神学的にな論理で動いていくんですよね。つまりその最も世俗的なところで最も宗教的になるっていうところがですね、キリスト教のなんか非常に特徴なんですけれども、まあ何て言いますかね、まあ、日本が、まあ、別にね、その、まあ、いい悪いはとにかく別としてですね、その、まあ、近代化するときにはその世俗的な部分だけを真似するんですね。ですからそれがどうしてそういう論理になってるかよくわからないみたいなことですね。まあ、なんていうかな、比喩で言うとね、もうこんな感じするんですよね。メビウスの帯っていうのがあるじゃないですか。で、ぐーっと一周してくると同じ地点に来てんだけど、もっと裏が逆になるみたいなね。なんかそういうイメージなんですよね。つまり近代化した時に西洋と同じ場所にいるような気がするんだけど、実はメビウスの帯になってて反対側にいるんですけど、ほぼ同じ点にいることになるんだけど、実は全く反対側みたいなね。そういうこう比喩ってまあなんていうかな、ちょうどこうフィットするような、まあ、感じがしますね。そんな感じがするんですけど、どうですか、そんな。
うん、そういう日本をその一神教圏の、まあ、欧米の文明から見るとどう見えるかみたいなことなんですけど、議会政治だし、ビルも建ってるし、学校もあるし、まあ、そういう点では全然文句はない。文句はないってことはそこからあんまり刺激は受けない。で刺激を受けるのは親っていうところですね。こんなはずないのにみたいな組み合わせを日本人が普通にしてるっていうところに、なんていうかエクゾジズムというか、サブカル的興味みたいなのが触発されてですね、そのありえない組み合わせやありえないその制度や表彰の利用法っていうのに非常に興味を惹かれるっていうことじゃないかと思うんですね。でっていうことは、割合一神教圏っていうのは比較的まだ安定していて、脅威を受けてないっていうことだと思うんですけども、インドや中国っていうのの関係はどうもそうなってないような気がするんですね。インドや中国は近代化が遅れたわけですけど、どうして遅れたかって別な風に言えば、 なんか感じるわけですよ。これは表面上その教育システムに見える、これは表面上ただの、選挙に見える、表面上ただの経済に見えるけどなんかおかしい。これを取り入れてしまうと自分たちが自分たちでなくなる可能性があると、そこで慎重にならなきゃいけないっていうふうに考えて様子を見なきゃいけないわけですね。その全体的な効果っていうのと自分たちのフォーマットがずれていると、中国が中国であること、インドがインドであることと、そのいわゆる近代化っていうのの間の関係はどうなるんだろうってこう真っ先に考えるんです。そこは勘が鋭い。で100年経ってですね、まあ、200年ぐらい経って少しずつやり方が分かってきたので、従来より安心していろんなものを取り入れてますけど、しかし譲らないところは譲らないつもりなんですね。で人数が多いでしょ、13億人とか、もう両方とも10億人以上で15億人になるかもしれないし、で、まあ、イスラムもまだありますから全部足すとクリスチャンよりも多いわけで人数が。これから起こることは、まあ、彼らの頑固さっていうか彼らの歴史的な文化的伝統、文明の完成力みたいな、大勢の人が変わらないっていう力ですねっていうものに妥協しないと地球が運営できなくなるっていうことがあって、アメリカも人権外交とかなんかばっかり言ってられなくてですね、少しずつ譲歩したり相手に認めたりってことを小出しにしていかなければならなくなって、それがこれから30年50年100年で続いていくわけですけど、気がついてみるとある意味キリスト教圏が相対的弱者になりかけて、相手に妥協して次のステージに進んでいるっていうふうなことになっていくんじゃないかなと思います。
まあ、その中で、ね、どうする、まあ、日本がどういうな立場なのかちょっと考えたりもしたいんですけど、まあ、この間東高台で話した時もちょっと話したかもしれないんですけど、こんな感じしますよね。まずいろんなこと言わなきゃいけないんだけど、そうだな、まずさっきのちょっとねメビウスの帯の理由をちょっともう一回確認しておくとね、まあ、メビウスの帯っていうのはぐるっと回ってきて、ちょうど日本は西洋と同じ場所にいるんだよとちょうど思ってたぐらいの場所なんです。だから西洋から一番近いとも言えるし遠いとも言えるみたいなことなんですよね。まあ、本当はその帯の裏側にいきなり入れないから一番遠いんですよ本当はね。でもなんか一見一番近い。でそれに対して中国やインドってどこら辺にいるかっていうと、例えばメビウスの帯のちょうどの対角線上みたいなところにいるわけですよ。そうすると本当はずっと行くと日本よりも半分ぐらいの距離でそこに到達できるんですよね、ある意味では。だけれどもやっぱり外見はかなり違うみたいな、日本は本当は一番遠いんだけど外見と一番似てるみたいなことになる。例えばイスラム教なんて特に新教ですから、まあ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、まあ、親子関係というか、まあ、兄弟みたいなね、お父さんユダヤ教、お兄さんのキリスト教がいたと思ったら、一番最後に弟のイスラム教出てきたみたいな状態ですから、まあ、ある意味非常に近いんですよね。近いけれども、メビウスの海の比喩で言うと、まあ、だからちょうどなんていうんですかね、この辺にいて中国が対角線上にいる感じですかね。それでイスラム教はまあ4分の1周ぐらいもあったところにいるみたいなね。で日本は実は一番近いと思ってるんだけど海のちょうど裏側にいるみたいな、そんな状態がまずこう初期の状況なんでしょうね。それでそれぞれの文明が、橋爪さんおっしゃったようにやっぱりかなりの強い、なんて言いますか、完成力というか、完成力というのはつまり変わらない、あまり変わらないっていう意味ですね。その変わりにくい、まあ、文化っていうのはやっぱり一朝一夕では変わらないし、まあ、永遠に変わらないって言ってもいいぐらいなかなか変わらないので、そういうものがある上でですね、ものをやってるんですね。で多分ね、中国が割に成功してるのは、中国はあまり変わらないでも市場経済を取り入れる作戦を最近気がついたんですね。だから市場経済であっても中国人は中国人であるっていうことは大丈夫だっていうことにどうもなっている。だけど まあ、少なくとも西洋風の民主主義はちょっと中国とはちょっと違うぞみたいなことになっていて、政治の方ではあんまりそのまま同じことはやれませんよっていう感じではある。でも市場経済については、まあ、一応長く見れば2000年以上ぐらいやってる、まあ、短く見ても1000年ぐらいやってる基本的な行動様式の、なんていうかフォーマットの範囲内で、動くというかね、なんていうんですかね、こう Windows 使ってたんだけどアプリケーションとして市場経済っていうのをちゃんと載せてみたら Windows の上で動くぞみたいなのと同じですよ。中国っていう OS の中でちゃんと動くんです、資本主義っていうか市場経済っていうのは大丈夫だと。だけど西洋風民主主義とか議会政治ってちょっとうまく動かないな、まあ、ちょっと動かしたのでよくわからないからもう少し待ってくれみたいな、そんな状況じゃないかですかね、おそらく。でついでに言っておくと、インドはね、中国ほどには、まあ、もう一つ総合作戦が、まあ、うまくいってないんですよ、おそらく。まあ、いずれうまくいくかもしれませんけど、中国はどうも中国であるまんまで市場経済をうまく動かす方向に行ってるんですけど、インドはどうももう一つ中国ほどには、まあ、ちょっとうまくいってないみたいなね、そういう状況だと思いますね。でそういう形でそれぞれ の文明がある種の何て言いますか、変わらなさみたいなものを維持しながら地球の上で乱立するというか倫理する。ただですね、その上でですね、お互いこう競争したり議論したりするときに、やっぱりさらに一層基本的なOS というかベースですね、土俵というか、それはまあね、やっぱり広い意味ではやっぱりキリスト教由来の西洋文明にやはり基本的にはならざるを得ないでしょうね。もちろんこう先ほど大島さんおっしゃったように人権外交とかっていうことを普通になかなか通用しないような状況にもなってくるでしょうし、今でも現にその中国に対して人権外交とかって言ってもなかなか通用しないみたいな状況になってきてるわけですけど、じゃあやがてですね、例えば 2,30 年経ったら儒教外交と人権外交が対等になるかっていうと、やはりそうはならなくてですね、やはりこうベースのところではどっちかっていうと広い意味ではなんとなくキリスト教由来 その西洋のなんていうかスタンダードがやや国際的に発言力が高いという状態が続くと思うんですね。それはどうしてかというと、さっきから言っていることですね、その西洋化というのが あるいはキリスト教文明というのは世俗化してもキリスト教というところがすごいところなんですよね。つまりキリスト教なんてこと一言も言ってないんですよ。新約聖書のここに根拠があるなんてこと一言も言ってないんですよ。それでもアイデアの基本はですね、そのキリスト教なんですね。例えばイスラム外交ってもしやろうとしたらね、やっぱコーランというかクルアーンのこの部分 のアイデアだとかってですね、やはり言わざるを得ないと思うんですね。世俗化したけどクルアーンというわけにいかない。だけどキリスト教の場合はキリスト教本人 もうキリスト教なんて関係ないって顔しながらですね、そのスタンダードをこう持ってくることができるので、やっぱりある種の優位さがあるっていう、そういう状況だと思います。だから、まあ、薄められたキリスト教文明みたいなものが全体 のスタンダードな、やっぱりデファクトスタンダード的な OS になって、その上でしかしそれぞれの味付けのついた文明がですね、こう結構動きが取れないままぶつかり合うみたいな、そういう構図がなんとなく浮かび上がりますが、どうですかね。
日本にいろいろな勘違いがあると思うんですけど、キリスト教文明って時々形が変わるわけだから、まあ、変態してるわけで昆虫みたいなものだと。で日本があったのは蝶々だったんですね。だから、あ、こんなにヒラヒラしてて可愛いと思って、私たちもそうなりましょう。でもその前にイモムシがあるわけですよ。で日本人から見ると蝶々はイモムシじゃないし、イモムシは蝶々じゃないので、お前イモムシだったのみたいな、こう驚きっていうのが、まあ、中世とか古代とかキリスト教っていうのから見るとある。で、これが勘違いで、そのイモムシを理解しないとやっぱり蝶々は理解できないんですね。でもう一つはですね、日本がなんで、韓国を併合したり中国に攻めていったりしたかっていう理由なんですけど、まあ、これはつまり中国とかインドとか順調に近代化しなかった非キリスト教文明圏に対して日本がどういう態度を取ったかっていうことなんですけど、その、まあ、勘違いっていうのはどういうふうになってるかっていうと、啓蒙主義っていうのを日本がどう理解したかっていうことだと思います。啓蒙主義っていうのは理性を中心にするんですけど、信仰から独立していて世俗的な思想、つまり哲学 であり、百科全書なんですね。そこにはもう全部あるっていうふうになっていると。さて、啓蒙思想がフランスで勝利したらどうなるかっていうと、ナポレオンが出てきて、俺たちは一番啓蒙された立派な市民社会で、ドイツやロシアは遅れていてけしからんから、攻めていって、啓蒙思想を広めてやるみたいな。だから王様を追っ払って共和国にしたりするわけですね。で、それを見た日本っていうのは、俺たちは立派に近代化したんだと。で、お前たちは近代化していないわけだから、攻めていって、近代化するっていうのはお前たちの利益になるはずだ、みたいにこう考えたんですね。じゃないかなと思う。そういうふうに口では別に軍人は言ってないけど、なんでそんなことをみんなが支持してしまったかって言えば、そういう発想っていうか勘違いがあるわけですね。で、それは近代化ができないでもたもたしているっていうことではなくて、芋虫っていうものをちゃんと見ていたから、自分たちにとってそんな蝶々の真似をするのは危険であるっていうふうな慎重な態度のことであったかもしれないわけで、似たようなことはいっぱいあって、日本人が見る絵って大体印象派あたりから始まっていて、もうこれは世俗的な絵でどうのこうので、宗教家じゃないわけですから、絵ってこんなもんだって分かりやすいわけですけど、印象派を理解しようと思ったら、その前のものをいっぱい理解しないとダメだ、宗教家も理解しないと。音楽もみんな同じで、やっぱり蝶々と付き合うことばっかりやってるんですよね。っていうことがあって、それだと次の時代が理解できないし、結局世界がよく理解できないっていうふうな印象を持つんですね。
そうですね、まあ、だから、まあ、とにかく我々としてはね、だからまず理解するってことが重要だと思うんだよね。別に、まあ、キリスト教になりましょうってわけにもいかないし、まあ、そういうふうになってなるものでもないですが、ただ相手がどういう論理でそういうことをやっているのかみたいなことをやっぱり理解するってことがすごく重要 で、そのポイントは今はじめさんのおっしゃったね、芋虫の比喩ってのは非常にいいかもしれません。そのね、こんな感じするんですね。まあ、これはあんまり他の宗教には多分ないところなんですけど、そのキリスト教ってとにかくね、まあ、なんていうかな、否定の契機を含んでるって言いますかね。そのどういうことかっていうとね、今回の本でもキリスト教の話をするんだけど、最初に一神教というかユダヤ教の話から僕ら対談してるんですよね。で、キリスト教の核の核であるイエス・キリストってのは第2章で話して、だからイエス第1章でまだイエスの話、イエス・キリストの話あんまり出てこないんですよ。第2章でイエス・キリスト、まあ、第3章でそのキリスト教がさらにその、まあ、近代を含むいろんな社会にどういう影響を与えたかって話に変わっていくわけですけども、そのまずね、そのキリスト教ってまずユダヤ教があって、そしてそれを何ていうか含み込んで、あるいはしかしある意味で否定してっていう、そういう二段構えになっているんですね。で、ところが何て言いますか、僕らはまあ、これ別にいけないわけじゃないけど、歴史の、まあ、理由によってですね、別にユダヤ教なんてないところでキリスト教を受け入れてるわけですよね。そうすると、ある意味でね、ユダヤ教の乗り越えとしてキリスト教があるみたいなところがありますから、その、なんだか、なんて言いますかね、こう変な感じがするんですよ。例えば、前回、の東工大の時にね、大貫隆先生が、まあ、パウロによる食材の論理について、どういうふうにパウロがキリストのね、食材の論理ってどういうふうに解釈したかってことについて、まあ、お話しされましたけれども、それはその、まあ、パウロに、パウロ流の解釈では、そのキリストの十字架の上での死というのが、まあ、とにかく細かい論理はちょっと外して結論だけ言うと、それはそのユダヤ教における律法っていうものをある意味でこう廃棄するっていう、ね、そういうものとしてあるんだ。でもそれはその立法主っていうものがまず支配されてるって社会があるからこそ、その食材の論理が意味を持つんですよね。で、そうするとそのなんて言いますかね、その結果的に法がない法を乗り越えた社会が、例えばキリスト教の文明にもできて、日本にももともとあんまりこうなんてものはなくてですね、そのというのは結果的には似てるけれども、そのユダヤ教を乗り越えてそうなったっていうのとは非常に違うんですね。 で、それと同じようなことが、そのユダヤ教からキリスト教っていう最初のジャンプだけじゃなくて、キリスト教の歴史の中で何度も起きているんですね。で、その最後の一番重要なのは、今先ほど言った啓蒙思想ってことだと僕は思うんですよ。啓蒙思想っていうのは、どっちかっていうとね、てか普通に言えば中世以来のですね、キリスト教を否定するかのように言ってくるんですよ。で、確かにそういう意味があります。しかし、その否定の仕方自体がキリスト教的だと思います。例えば一つだけ例を出しますね。これちょっと勉強的ですから、少し応用問題で言えば難しいんですけれども、例えばね、啓蒙思想の時代の非常に重要な思想家、フランス革命なんかにも影響を与えたルソーっていう人がいますね。社会契約論っていうのを作ってですね、ルソーが例えば一般市、まあ、フランス語でボロンテジェネラル、まあ、ジェネラルウィールですねっていうことを、まあ、言う。で、これはもちろん神だとは書いてないんだけれども、しかし彼が一般市ってものをね、信じることができたのは、やっぱり彼の中にキリスト教というのが当たり前のような前提になってなければ難しいと僕は思うんですよ。どうしてかっていうとね、例えばちょっとお勉強ですけれども、哲学史の授業みたいな話になりますけど、そのルソーの議論の一つの確認はですね、全体意志と一般意志は違うんだっていうのが非常に重要なことになる。例えば全体意志などこでもあるんです。例えば今皆さんいて、皆さんどんな考えですか、多数決を取りましょうっていうのが一般意志だとみんな思うかもしれないが、そうじゃないんですよ、ルソーの言ってるのはね。例えば皆さん今ここでそうだな、その消費税反対と賛成とどっちがたくさんいますかって、6対4だったりする。で、それは一般意志かっていうと、そうではないんですよ。そういう多数決で出てきたのは、まあ、それは全体意志に過ぎないんですね。え、一般意志って何だろうか。でもどんな共同体にもっていうか、まあ、これは基本的にはまあ人類共同体だと思いますけど、には一般意志というものがあるとルソーは考えたんですね。で、一般意志っていうのはですね、どういうことかっていうと、その共同体がやるべき正しい判断ですよね。例えば僕ら、人類の意思とか国民の意思とかっていう時の、その国民が何を欲すべきかっていうことについての正しい判断というものが必ずある。でもそれは多数決によってそう決まるのとはちょっと違う。で、どういう感じなのかなっていうことを思うとね、僕はこんなふうに思うんですよ。ちょっと比喩で言うとね、一つ分かりやすい例で言うと、そうだな、こんなふうに言いますかね。例えば今数学の問題を解くじゃないですか。数学の問題には正しい答えがあるわけですよ。あると思うでしょ。でも多数決で決めることはできません。そうです。例えば難しい数学の問題なんか出したりするとね、大半の人が間違えるってことはよくあるわけですよ。だからみんなの意思とは別に正しい答えが必ずあるわけですよ。これはみんなが多数決で決めることは必ずしもできないんですよね。だけれども、つまり、正しい全体意思というのが、完全な一般意思的なこう正しい答え、その正しい答えとこの一般意思とはよく似ているんですよ。だからね、例えばそうだな、数学、算数、小学生の教えるとするじゃない。初めて位取りってのが出てきて、繰り上がりってのが出てくると難しいんですよ。5たす7、12ってなかなか答えが出ない。57とかって答えがするかもしれない、子供だったらね。で、クラスの大半の57って答えが正しいとかって思ったりする。だけれども、これは全体意思としては57だけど、本当の一般意思としては12じゃなきゃいけないわけでしょ。正しい答えだ。で、その、ルソーはですね、共同体のやるべき道には、この数学の答えと同じように一般意思というものがあり得るんだっていうふうに直感したんですよね。これはですね、根拠がない直感なんですよ。全体意思とは別に、共同体にはちょうど数学の正しい真理があるのと、正しい答えがあるのと同じように、共同体には正しい意思があるはずだと。それは一般意思である。で、これはですね、証明抜きの直感なんですよね。で、彼がなぜそういうことを思えるかっていうと、やっぱり彼は一神教の伝統の中にあるからですね、神の意思っていうものを、その一種のこう世俗化した形で取り入れているからなんですね。で、だからね、こういう感じですよ。ルソーはね、一般意思ってのは必ず見つかるとは言ってるんですね。単純多数決すると失敗するけれども、で、それではどうするかっていうと、こういうことです。まあ、例えば、まあ、ちょっとこの辺はちょっと微妙なところですけどね、例えば 5+7 は57だと思う人と12と思う人がいるわけじゃないですか。でも、いろいろ議論をしてるとね、57って考えるといろいろ不合理だなってことみんなだんだん気づいてくるでしょ。 で、まあ、だんだんとやってるとやっぱり12が正しいっていう方に収束するじゃない、正しいから。つまりみんながちゃんと考えて議論をしていけば正しい答えにやっぱり収束する傾向は高いんですよね。それと同じように一般医者は見つかるんだろうと思ってるわけだから、例えばね、消費税について好きな人嫌いな人って聞いちゃいけないんですよ。消費税を日本が導入すべきかどうかってことについて正しい答えはどちらですかっていうふうに聞くわけ。そうすると、まあ、いろんな意見が最初は出てくるんだけど、その正しさの一貫性ってものを保とうとするとね、まあ、どっちかになるんだろうっていうふうに、まあ、ルソーは考えるわけね。まあ、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、要はですね、僕の言いたいことは何かっていうと、こうやったですね、啓蒙思想のようなですね、全くその宗教を否定したものさえもですね、その基本の前提はやっぱりキリスト教の前提になってしまっているんですね。でだからこのキリスト教というのを否定しているものの中にこう継承されてしまうっていうね、すごくこうなんていうか面倒な構造がある。でそこをその長い間我々は気がつかないでですね、キリスト教はもう克服されたんだね、だから僕らもすぐ真似できるんだみたいにやったのがですね、間違いのもとかなみたいな、そんな感じが私としてはしてますけどね。
はい、で、なんか質問を受けるっていうことになってませんでしたっけ？
せっかく来ていただいたので、ちょっとじゃあ口からやっていただきますか。
大沢先生、ありがとうございました。会長、ごめんなさい、本日質疑応答の時間もご用意してございますので、質問のある方は手を挙げていただければ、会長からマイクを回します。いかがでしょうか。マイクを回します。お待ちください。
今最後のところでおっしゃった、まあ、日本が間違っているということなんですけれども、どういう点が間違っているとお考えに、西洋をはっきり理解しないまま、根本を理解しないまま今日に至ったことが間違いであったというふうに、発言されているんですけど、その間違いの根拠というか論拠、
はい、どうしよう、何人かからご質問をいただいて、
最初に全部質問だけちょっと集めちゃって、それから全部
まとめて。じゃあ他にご質問ある方いらっしゃるか。どんなことも多分答えてくださるんじゃないかと思います。
だって僕はその対談集でやってるのもある意味すごい重くな質問じゃないですか。だからそういう質問でたまにというか、そういう質問の方が難しいんですね。
じゃあ多少質問にお答えいただき、だから他のご質問を考えていただくことでいいでしょうか。
あんまり長くないレースで簡単に
言います。大沢さんに答えていただこうと思うんですけど、間違っているっていうふうなことを大沢さんが言ったのは、日本が近代化したのが間違っているというふうに言ったのではなくて、近代化はまあやむを得ない選択でそれ以外なかったのであろうけれども、その時に、自分たちが何をやっているかで、ヨーロッパは何をやっているかということを理解し損なくっていう意味で間違えたんじゃないかなっていう意味じゃないかなと思う。
我々の2人の話は大体そういう話で、だからまあ、ちょっと勘違いしていたってことですよね。その自分が何をやっているか、ヨーロッパってどういうものであるかってことについて、勘違いがあって、まあ、倫理的に正しいか間違っているかってことを言ってるんではなくてですね、西洋のやり方を模倣したわけですけれども、自分はそれなりに模倣できたと思ったんだけれども、ちょっとこう勘どころを勘違いしてしまった。で勘違いすると、そのことがいろんな行動に影響が出てしまうという場合があって、もしかするとおせっかいな戦争も そういうところから来てるかもしれないというのは清水さんの仮説ですけれども、まあそういうことですね。だから、近代化自体は仕方ないし、それは、っていうかむしろ正解ですよね。その一つの、状況における選択としてはね。ただ、その、なんていうんですかね、自分はできたと思ったときに、できた内容が違うものができていたみたいなことだと思いますね。そのなんか付け替えることが
あります。いや、大丈夫です。
では、次の方はどうだったか。前の方です。
すいません、先ほどの一般会という話がいわゆる今の近代工業社会でいうと、我々最適な製品があるはずだというので、ずっと作ってきたときに、でよくそういう製品作るときに、そのお前の考えは主観的すぎるよとか感情論だっていう話をしてきたのが、今の時代って割にそんな客観的なことを言っててどうするんだいと、もっと主観が大事だっていう意味で言うとですね、もはやある種今の時代っていうのは一般界っていうか最適製品っていうものがだんだん存在しな、まあ存在しなくてもやっていけるような世の中になったってこともあるんでしょうけど、いわゆるより主観的で、よりそのそれぞれの人にとっていいもの、まあこれが深刻含めてこれから出てくる世の中だと思うんですね。そういう意味で言うと、今の一般会となんと話にそこを卒業する時代が来てるんじゃないですかっていう、いわゆる近代工業社会っていうのが今卒業するのと同じで、キリスト教も口コチペじゃないっていうことじゃないんです
か。まあいくつかのことがあったと思うんですけど、まず最適、日本人はこれが一番いいと思ってそういうのをやりたがるわけですけど、最適ってことが言えるためには物差しがはっきりしていなければならない。で、日本が近代化するときには物差しは割合はっきりしていたのであって、要は、まあ、真似するだけど、日本がほとんど一番になってしまうと真似できなくなりますから、この作戦はまずいわけですね。という時期も、まあ、一瞬ありましたけど、また遅れてしまったから、ちょっと元に戻ろうとしているところかもしれません。さて、一般会とかなんとかいうことなんですけど、世界の今の実情は物差しが一つじゃないっていうことなんですね。今おっしゃってくださったことです。キリスト教にも何種類もあるし、それ以外の文明もたくさんあって、多文化共存で何が一番いいかよくわからない、あるいはみんなが一番いいと思ったことを天然バラバラにやっている、でも仲が悪いっていう、こういう状況なわけなん で、そうすると一番いいものを求めていく、それが近代化だっていう日本の成功体験があるんですけども、この成功体験でもって、成功体験に足を取られて、かえって適応できないっていう、こういう状況じゃないかと思うんですね。でそうするとキリスト教の不思議なキリスト教って、まず私のさっきの話でいうと芋虫の話ですから、これを そっくり真似しようと思ったのはちょっと間違いだったかもしれない、あるいは本当に大事なことを真似してなかったかもしれないっていう、こういう話だと思うんです。
まあ、もうあんまり付け出すことないですけど、まあおっしゃるようにね、まあなんていうんですかね、まあ、今日話したこととある程度重複しますけど、日本にとって幸運が良かったことがですね、逆にちょっとなんていうんですかね、災いした面もあるんですね。それどういうことかっていうと、日本が例えば明治になってですね、その西洋ってものに出会ってこれを納得しなきゃいけないと思った時に、もう西洋はすでにもう、先ほど言った啓蒙の時代に入っていて、キリスト教をむしろ否定する方の方がトレンドだったりするんです。でそうすると日本はキリスト教って否定してればいいんだから、割に例えば日本が中世の段階でね、西洋と出会っていて西洋みんなにやらなきゃいけないとなると相当大変なことになってたんですけども、そのキリスト教を否定するフェーズに入っていたでしょ。で そしてさらにこの現在になると、その なんていうか、近代まで否定するみたいな話になってポスト近代の時代になってきてるんですね。そうするとますますある意味で日本にとってはちょっと模倣しやすいような状況になっていて、しかしさっき言ったようにもともと否定があってこういうふうに来ているので、否定を通じてそこに来た人と、つまり芋虫を経験して蝶になった人と、初めから蝶っぽく動いた人とはちょっと違うみたいなね、構造になってしまっていることがあるんですね。で、その一般界の話はですね、そのやっぱり一般界がだんだん存在しなくなるっていうのはですね、ある考えようによってはね、広い意味でのなんていうか一神教的世界観にとってはやや脅威なんですよね、やっぱり。そのただそういう意味で今一般界というものがなんていうか、いろんな場面で一般界というものがなんとなくこう流行らないっていうのは本当にポスト近代的な状況なんですね。でそれは確かにもっとちょっと大げさに言えばね、わざと大げさに言えば一神教的な世界観にとってはやや苦しい状況というか、非常にそういうものにとっては危うい状況になっていると思います。でね、ちょっとついでにとくとね、その一般界っていうのはですね、まあ、いろいろ例えば一つ一つの製品にとってどれが一番いいかとかっていうことだけじゃなくて、例えば社会全体のグランドデザインですよね。こういうことに関してもですね、一般界がないんじゃないかってことが実は苦しいところですね。さっきのルソーの話で言えば、ルソーはさっき言ったように一般意志がある、共同体が欲望したり求めるべき何かがあると信じたわけですよね。だけど社会のグランドデザインに関して一般界がないっていうのはですね、武装的に言えばもしかしたら一般意志なんて存在しないんじゃないの、そういう問題なんですよね。で現にね、僕ら今そういう問題に直面してるんですよ。例えば原子力発電所をどうしましょう、で原子力発電所を全部やめるっていう意見にもそれなりの合理的根拠があるように見えるし、原子力発電所がなければいけないっていう意見にもそれなりに根拠があるように見える。どっちかが全く不合理で、どっちかが全くおかしいということになって、それぞれがそれなりに一貫性の持ったいえば2つの最適解を出してみたいな状態になってですね、そうすると1つの単一のですね、正解がない状況っていうのは極論すれば一神教的な世界にとっては いささか困った状況になりつつあると言えなくはないかもしれませんね。まあ、そういう意味で言うとただ、まあ、さっきみたいにこういう一神教にとって危機的状況っていうのはそれこそ一神教を前提にして危機的状況なんでね、それを理解するときには それを少なくともこうこれ今起きていることは何であるかってことを僕らが理解したり解釈するときには今みたいな先ほど言ってきたようなキリスト教の問題とか、それ背景にあった文明史的な背景ってものについてね、ある程度の理解をしておく必要があるかなと。
あと最後にフィットカッター
。じゃあ最後に質問させていただきます。シンプルに言いますと、西洋人というのは自然を征服するという考え方がなんかちらほらあるような気がします。日本人はどちらかというと自然に生かされているというような考えをする人が多いかなと。ちょっと 3.11 などでもまたそういう自然の力というものを非常に感じるんですが、一神教の神のフィルターというものがないから、日本人の方がもしかしたら自然とか地球というものを本質的にこう自然に理解しているんじゃないかなというようなことも考えました。この点についてどのようにお考えでしょうか。
自然科学っていうのは、まあ、自然に対する興味関心っていうのに基づいてはいるんですけど、普通の自然に対する興味関心っていうのはこう個人的な動機であるとすると、科学者が大勢集まって寄ってたかって長期的に、まあ、生涯をかけて自然を解明していきましょうなんていう人がなぜ何万人も出てくるっていうのはやっぱり特別なことで、それは実際にはキリスト教圏のなんていうか特別な歴史的事情によって、そういうことになったんだと思います。 ただ、さっきも言ったように、一旦そういうやり方が始まってしまうと、それが利用して、例えば蒸気機関とかいっぱいできたりなんかすれば、便利だって誰もわかりますから、みんなそれを真似できるんですけどね。でも、自然に対して、これはやっぱり特別な態度なんです。で、こういう態度は、一方で、自然を破壊します。人間だったら解剖しちゃったり、動物だったら品種改良したり、地面だったら掘ったりとか、そういうこと何でもやるんですけど、でもその代わりに明瞭に自然を保護しなきゃいけないとか、自然が破壊されているとかいう観念を持つことができて、 だから両方やってるんですね。でだからどうだってことはないんですけど、まあそういう枠組みを私たちも真似して考えていて、日本人オリジナルな自然に対する考え方なんていうのは、まあよくそういうこと言うけど、実際の日本人の行動の中にはほとんどそんなものは残ってないんじゃないかなと思います。
まあもう本当に言うことはないんですけど、確かにそうですね。だから自然を破壊するのも自然を保護するのもね、どっちも一神教からは出てくると思います、態度としてはね。そので確かに一神教の場合というか、確かにこの一神教というフォーマットの中で、人間がこの世界の中で、宇宙の中でどういうポジションを得るかということを考えたときに、まあ、やっぱりモノ派の権利になるところがあって、自然との関係でいうとね、そのやっぱりこの超越的な神との関係を見れば、人間がいかに、なんていうか、その人間の傲慢さっていうのは抑えられますけれども、しかし自然の中で人間が他のものに対していささか有利なというか、特権的な立場にあるみたいなね、そういう世界観はやはり正当化してるみたいなところもあります。ですから自然を自分のために利用するとか活用するとか、そういう態度っていうのは確かに根っこを正せば、確かにキリスト教にも若干の責任、若干かどうか、いやむしろ大きな責任があったかもしれません。ただこの現代の段階だと、結構自然を保護するっていう考え方もね、やっぱ同じ形から出てきますので、なんていうかな、こういう形で今僕らが自然を破壊してしまった時に、さらに今度はその自然をそれこそそのサステイナブルにするっていうようなね、そういうことを考える時に、やっぱりまあ考えようによってはある種の一神教的な感じではある意味で有利でしょうね。そのつまり例えばさ、その何ていうのかな、持続可能なあれって何て言いますかね、こう一種終末論的感じがするんですよね。終末論の終末をできるだけの遅くするにはどうしたらいいかみたいなプランニングですから、そのだから非常にこう未来思考的なこう世界観みたいなものも多分こうある種のキリスト教的な世界観から出てきますのでね。ですから現状では、まあ、自然を破壊したのもキリスト教かもしれないけど、その責任を取るのもキリスト教にやってもらわなきゃいかんかなみたいな感じを僕としては持っていますけど。
では質問はこれで終わりにさせていただきます。橋爪大三郎先生、おさま先生ありがとうございました。最後に会長をご提供いただきました八重洲ブックセンター本店様よりお祝いの花束贈呈がございます。大賞2012大賞贈賞式記念講演会を終了いたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。